最近の話、最
でも
近。
翻訳、事前に言っとくと、
うん。
あんまり日本の現代アートに関してそこまで詳しくないっていうの
はいはい
と、
はいはい。
それはまあ、その仕事で出てくる範囲と、それに必要な範囲では知ってるけど、あまり自分にとってそんな興味の対象でもないというか、まあ、時代的にも文化的にも、あまりそうなんだよね、あんまり現代アートに興味持てないって言っていいのか分かんないけ
まあ
ど。
全然いいっすよ。はい。
そうだね。だからその細かい日本のアーティスト、まあビッグネームとかもちろんされてるけど、でもそうだね。わかんない。アートの話、まあいいや。
あ
適
と
当
の
に。
話しないでいいっすよ。
別にアートの話でも全然いいけど。
なんか、基本的に翻訳の仕事っすよね、お仕事は。
そうだね。仕事とあとコピー。まあコピーもちょっと特殊だけど。
翻訳の仕事はどういう経緯で始めたんですか？
あ、もう録音した。
もうずっとしてますよ。
そうなんだ。じゃあ、毎回聞いて。
もうずっとしてます。で、そう、編集するって言ったけど、あれですよ。ずっと撮ってるのを、良きタイミング、もうそこは自分の主観的
も
に
ち
良
ろん。
いタイミングでフェードインさせて、良きタイミングでフェードアウトさせてる
フェー
って
ド
いう
イン
感
と
じ。
アウトいいね。なるほど。
そう。だからもうぐだぐだ話してる途中からいつも。だから前回多分聞いてもらったのも、あれなんか多分1時間ぐらい話してるところから
そうなんだ。ほ
ずっと撮りっぱなし
いほいほい。
感じ。
了解で
まあです
。
も初回だからそのどんな仕事してるかみたいなが最近の近況とかから聞けたらいいのかなみたいな感じ。
なるほ
なんで
ど。
始めたんですか？翻訳。アートに
翻
した？
訳始めた、そうだね、しかもアートっていうの。翻訳始めたのは、もともと、まあ、自分の経歴から簡単に言うと、まあ、10歳、今30、もうすぐ31歳で、10歳まで、日本で生まれて10歳まで日本に住んでて、小5の時にイギリスに行って、そっちに14、5年間
あ、そうなん
い
だ。
たって感じで、だからがっつり海外ベースだったってのと、まあ、だから、昨日もクライアントに、見た目は日本人だけど中身外国人なんですねって言われたけど、まあだからそんな感じで、まあである意味、翻訳っていうのはすごい自分にとって、まあ、自然なチョイスだったというか、もともとバイリンガルだったし、でしかも、まあ、ずっと文学畑の人間で、高校とか大学でも、まあ、文学系の、科目やって文学を専攻して、でしかも本好きでって。で結構子供の頃から翻訳っていう行為に興味があったっていうのもあり、まあ日本に帰ってきてぼちぼちと、あまり日本の、特にずっとヨーロッパで育つと、あまり日本の企業文化みたいなのは、まあその頃はイメージでしかなかったけど、あんまり自分の性格に合ってないんじゃないかなっていう直感的な 感覚もあり、フリーランスでできること何かなって言ったら、まあ翻訳があったっていうのが、まあ主な理由ですね。
なんでアート思ったんですか、それで。
アートになったのは、まあ、結構経緯もあったんだけど、結構翻訳家で多いパターンが、まあ、数年会社で働いて、もしかしたらその会社の中の、そのまあ言語関係の仕事をやった後に、独立してフリーランスでやるだとか、あとそれからフリーでも最初は、まあ、そんなすぐ仕事舞い込んでくるわけでもないから、あんまりジャンルとかを選ばず、いろんな分野のことをやって、で、まあ2、3年のうちにだんだん絞り出す。やっぱりその背景知識とか理解がないと翻訳ってできないんです
そう
よ。
ですね、そうですね。
だから、翻訳ずっとやってるけど、例えば医療関係の文章を俺に渡されても 絶対翻訳正確にできないし、医療関係こそ正確に翻訳しなきゃいけないやつだし。で、それで、まあだから最初は結構、まあ案件が入ってくるものを何でもやってて、だから政治関係もやったし、ちょっと経済やったり、まあマーケティング系の翻訳から、まあ本当に何で
何
も
で
やった。
も。
結構科学系のやつだとか。でもまあ、ひょんなつながり、SNS を通して、今所属してるアートトランスレーターズコレクティブという、アート翻訳通訳を専門にしている団体の存在を知り、 そのまま連絡して、数日後に会って意気投合してみた
ああ、
いな
そうなん
感
だ。
じで。
あ、じゃあもう、その立ち上げからのメンバーってわけではない。
俺が参加した時点で多分1年半くらいは
ああ、そう
もう
だった
存
ん
在
だ。
したのかな。
へえ、なる
で
ほ
も
ど。
まあ日英、俺にとってはその英語の方が得意な言語なので、まあ、だから母国語ではないけど、まあ、第一言語は英語って感じなんで、だから日英の翻訳できる人をやっぱり日本で結構見つけづらいというか、特に日本人で日本語も、まあ、同等に扱える人間で。まあ、だからそういった意味でお互いのニーズがマッチしたというか、でもともとイギリスに住んでた頃から、まあ、親友がアーティストだったっていうのもあったりとか、結構周りの人間でアートとか音楽とか、まあ、芸術全般に興味あった人たちが、まあ、自分も含めてそういうコミュニティがと一緒につるんでたからこそ、アートは好きだったし、アートに対する、まあ、興味とかいろいろ、まあ、いろんな意見だとかそういったものもあったから、これはやりたいなと。
なるほどね。結構もう、あれですよね。有名だよね。コレク
いや
ティ
や
ブ。
いや、あ、コレクティブは結構知ってる人は知ってるっ
そう
てい
だよね。
う感じかな。やっ
な
ぱ
か
り
な
まあその
か。
アート界って結構
狭いしね。
スモールワールド的な感じ
本
だし、
当に。
結構うちの団体も日本の主要芸術祭、まあ、ビエンナーレとかトリエンナーレとかの、まあ、半分以上はやってると
そうだ
思
よう
し、通
ね。
訳と翻訳含めると。だからその結構イベントとかに行っても、ああ、例の
例の
例のコレクティブの方ですねとか、ああ、この前、音団体の何さんにお世話になりましたみたいな、ことを言っていただけることも最近多々あります
な
ね。
んだろうね、なかなかあんなに小さい世界もない気がする。
アートの世界。
そう。まあ、いわゆるアートの世界は、やばい。
そうですね
やばいと思う。そう
それが何でかって突き詰めていくのもちょっと面白いと思うけど、
なんだ。まあね。
まあでもやっぱり例えば巡回展とかそういうものもあったりだとか、あとそれからここの芸術祭で出展しましたみたいな、そういうネームバリューとかやっぱりアーティストたちも求めているし、だからそうなってくると結局その日本のアート界隈の、まあ、サーキットみたいなものを巡ってる名前とかはやっぱりある程度一定の人たちになってくるのかなと。そうなると、それをアシスト、ファシリテートする側のうちらの団体みたいな存在も、それとともに名前が広がってい
そう
く
だ
みた
ね。
いな原理なんだと思う。
なんかね、ちょっとお金の回り方とも多分関係あるんだろうなっていう感じはしてて。なんだろうね。いろんな話を聞きたいんですけど、何から聞いていいのかわかんないんだよな。アートの翻訳。でもほとんどビエンナーレとかってこと？
いや、そんなわけでも
なんか細
ないか
かいのも
な。
たくさんある
まあ、細分化していくと、まあ、特にビエンナーレとかって季節も結構限られ
ね。
てくるし、まあ、今芸術の秋なので、結構いろんな芸術祭とか日本中でやってるけど、他には、まあ、普通にその、まあ、年がら年中やってるような、常設っていうわけではなく、まあ、いろんなところの展示会だとか、で、どの展示会でも、まあ、主要美術館行くと、特にオリンピックに向けて最近はそのウォールテキスト、その例えば、展示会に入るとまずご挨拶みたいなのがあって、それで作品の、まあ、題名から作品に関する説明、もしくはその一人のアーティストの展示だったら、その人の、例えばピカソだったら青の時期みたいな感じ、その説明があって、でそれにはよく英語の英訳が、英訳が併記してあって、だからそういうのの翻訳だとか図録だとか、あとそれからは、俺は団体の中でも映像字幕だから映画の字幕とか、そっちも最近だんだん増えてるかな。
基本的に英語だけが多いですか？まだ日本は。
日本、美術館とかで併記するのはやっぱり、まあ、スペース的な理由もあって日英が多いで
ほと
す
んど。
ね。でも例えば国立新美術館とか行くと、 その作品のリストみたいな紙配られるじゃないですか。ああいうのだともっと言語が多かったり、もしくはそのデジタル、その音声のガイドとか、そういうのももうちょっと、まあ、6、7言語で、レンタルが可能だったり、でもやっぱり一番多いのはそのタイトルでもコピーでも図録でも日英ですね。でもそれは別に日本だけっていうわけじゃなくて、ヨーロッパのアート界でも、特にそのアートってまあ、やっぱり、ある程度の、学歴を持った人たちっていうか、層っていうか、がやっぱり多いっていうのもあって、ヨーロッパだと、やっぱり例えばドイツ人、スイス人、オランダ人、フランス人とか、英語とか、読むくらいならわけないみたいな人たちが一般的なので、ヨーロッパとかの美術館とか行っても、やっぱりそこの母国語と英語だけっていうのは結構世界共通だと思いますね。
そうなんだね。映像とかってなると、何？英語の映像の日本語キャプション
か。日本語の英語に、日本語の映画に、英語字幕をつける作業だから、まあ、インディペンデント映画 の、 あの監督さんの、が例えば海外の映画祭に、出す映画だとか、そういった映画の、まあ、海外の人も楽しめるように、その文化的言語的な差を埋めて。
それ難しくない？
難しいけど楽しい。
もうアートのキャプションとは全然もう話が違うっていうか、どっちかっていうと文学寄りな。
そうそうそう、うん、いやまさにおっしゃる通りで、本当に文学的、どこで行を分けるかでもやっぱり受け取り方は地味に違ったりするし、あとそれから図録とかの説明だと、図録とかの翻訳だと何か日本語の言葉が出てきても、例えばもうちょっと伝統的なのだったら、根付けみたいな言葉とか、まあ浮世絵でもいいですけど、言葉が出てくると、まあ括弧で注釈入れたり、そういうことができるんですけど、字幕だとそれができないと。だからあまり根付けについて会話してるキャラが出てくる映画やったことないけど、でもそれを字幕にするとなると、難しいですよね。根付けっていうものを全く知らない人たちにとっても分かるように説明する
しかも実験映画ばっかりなわけでしょ。
あ、実験映画っていうわけではないですね。まあ実験的なのはあるけど、結構あまり
普通の物語の映画、
普通の物語、まあどっちかっていうとアート寄りではあるけど、でもそれこそまあカンヌ、ベルリン、ベネチアとかそういう映画祭とかに出品されてる映画を見ても、やっぱり8割くらいは結構ストレートな物語なんじゃないかな。本当に実験的なのって、まだ、2割くらいだと
思う。変わり種ありました最近？
変わり種ね自分が関わった作品でってことですか？
書いた
まあ、どこまで言っていいのかちょっと微妙なのはあるんですけど、結構楽しかったの、この2年くらいで一番楽しかったのは、ラップの
あ
登場人物の一人が日本語でラップするシーンがあって、それを字幕にするとどうなるかっていう。
はいはい、韻を踏みながら。
そうそうそう、でやっぱりラップだから、ただ本、まあ、もちろん聴覚的にも聞いてたらその韻踏んでてビートがあってリズムがライムがあるっていうのは、まあ字幕を翻訳、字幕で韻踏まなくても伝わるんですけど、やっぱりそこはちょっと、翻訳者のこだわりとして、あとこれは俺しかできねえだろみたいなちょっとした意地もあったのかもしれないんですけど、ここはやっぱり英語でも韻踏みたいなと。でも結構これどうやって説明すればいいんだろう。結構面白いのが、英語のスペルって日本語よりまあすごい複雑で、例えばと目の複数形の eyes って EYES じゃないですか。で逆にどの言葉にしよう、organize って言葉最後 IZE、EYES と IZE ってパッと字幕に出てきても、その2つの言葉インフンでるように見えないじゃないですか。
なるほど。
文字はもう根本的に違うから。でも実際発音してみると organize と eyes って完全に韻を踏んでいるんだけど、でもなので字幕に載せるのは必ずしも聴覚的に韻踏んでなくてもいいんですよね。どっちかっていうと視覚的に韻踏んでる方が重要っていうか。
へえ、なるほど。面白い。
だから本当は発音したら全く発音違うのかもしれないけど、視覚的に似てる方が逆に、うん、あの視聴者にとってはそれが韻踏んでると認識しやすいっていうか。
へえ、あ、もうじゃあ音ベースじゃなくて視覚ベース。
視覚韻ってある意味矛盾してるじゃないですか。
うん、そうだね。これ視覚で韻踏んでるなみたいな。モンタージュみたいな。
うん、そう、確かにそういう、うん、そういう要素はあると思うけど。でも、まあでも、正直、あまり字幕の翻訳で視覚韻とか、別に一般的に出てくる概念ではないし、
ではないね、
ただこれは、なんて言うんだろう、結構翻訳者の、自由みたいなのは、その翻訳者のクリエイティビティの余地みたいなのは結構個人的に、とても、まあ、信じていて、結構重視していて、で、まあ、文章によっては本当に例えば医療とかの翻訳だったら、うん、翻訳者の主観とか絶対入れちゃいけないじゃないですか。だからそういった意味でもアート翻訳は自分に合ってたんだと思うんですけど、ね、やっぱり文学作品とか撮っても、うん、例えばまあ文学で言ったらまあグレート・ギャッツビーだとか、うん、ライ麦畑とかの旧役とかと村上春樹役とかでは、うん、やっぱりスタイルが全く違う、うん、
そうですね。
だから受け取り方も、で、それにまつわる、なんていうんだろう、読者にとってのその作品の、イメージみたいなのもやっぱり異なってくるわけで、うん、なので、その、翻訳者の個性っていうのは、はい、ちゃんと原作と原作を作った人、の意思を尊重してそれをある意味なんかチャネリングするような、
うんうん、
意識さえあれば結構遊んでいいと思うんですよね、うん、
それでもやっぱりちょっと前に放送前に話したけど作者の不在っていうか、
うんうんうん、
主体の複数性みたいな、
うん、
なんかしかもそれが時間とともに多分増えていって、うん、と積み重ね練られていくみたいな、これ誰が作者で誰が主体で誰が対象なのかっていうのはどんどんずれていくし、どんどんレイヤー構造になっていくみたいな話と近いのかなっていう
ふうに。確かに特にこの100年とかそういう、うんうん、そういうものを重視した文学作品、演劇作品、
うん、
音楽とかだとかだとどうなるのかわからないんですけど、
でも音楽もやっぱそうじゃないですか、 DJ が現れたり、
うん、そうかそうか、
リミックスが現れたりのサウンドクラウドなんてそれの
音楽だし、確かに確かに、そっか、リミックスっていう行為自体がある意味
も
う、うん、
だしジャズも演奏、名曲があるんじゃなくて名演があるって言われるけど、う
ん、ジャズスタンダードをいろんな人がやってと、
う
ん、
まるで違うし、その音楽でも何を音楽のオリジナルとするかみたいな、楽譜だっていう人もいれば、
うん、
いやその演奏自体だとか、そのじゃあ録音されたものをはどうなのか
っ
てい
う
と、録音されたものは同じ周波数で、例えば同じ機械を使って、同じ CD プレイヤーを使って同じスピーカーで同じ環境で演奏したとしても、聞く主体は毎日その生理的に違う主体、厳密に言えば違う主体、同じ私であっても今日は体調が悪かったりっていうのがあるから、同じ視聴体験はありえないとか、あと、まあ、美術で言っても美術展じゃあ作ってるのは誰かっていうと、
うんうんうん、
その美術展のキュレーターなのか、それとも出展している作者なのか、それとも照明係の人なのか、寸法を測った人たちなのかっていうと、もうだいぶ
特に巡回展とかだと本当に毎回
全然違う、
キュレーターの役割みたいなのは本当この40年くらいで世界的に認識が変わってきてるけど、
うん、
でも確かに音楽もそうか
かなと思いますね。
でもやっぱりその字幕の翻訳とかとジャズスタンダードとか違うと思うのは、例えばエラ・フィッツジェラルドがガーシュウィンの名曲を歌うとします、
うんうん、
そうなると、まあガーシュウィンではもちろんあるんだけど、やっぱりガーシュウィンを求めて聴く人よりはエラ・フィッツジェラルドを求めてその曲を聴く人の方が多いと思うんですよ、
う
ん、
はいはい、そうですね、う
ん、その曲に行き当たった経緯としては、うん、フィッツジェラルドを聴いていてその曲に行き当たったみたいなパターンの方がどっちかって多いと思う
んですよ、うん、そんな気がしますね、
う
ん、
そういった意味では字幕の翻訳者を求めて字幕を読む人はゼロな、ゼロなわけで、やっぱりその人たちが触れたいのは原作であって、
うん、
だからやっぱりその自己主張は激しいべきではないというか、う
ん、村上春樹ぐらいじゃないですか。
まあ確かにあの人は結構翻訳自己主張を激
しい、翻訳者を求めて原作に行き当たるパターン、
確かに、
まあ、字幕とはちょっと違うけど、でもそう、村上春樹ぐらいな気がする。
村上さん、そうだね、柴田さん、
そうだね、
まあ もうちょっとマニアックになってくると他にも何人か、
うん、
あとそれから翻訳者もある意味なんて言うんだろう、プロデューサーみたいな役割も果たせるというか、
うん、
特に例えばフランス文学がの翻訳者だとして、うん、その人のやっぱり翻訳者も自分の好きな作品しか選ばないわけじゃないですか、
うん、そうですね。
だから逆にだからその人ある意味翻訳者が DJ みたいな役割を果たしているというか、だからこの曲とこの曲とこの曲を選んでみたいな、別に全部同時に読んでくれっていうわけじゃないけど、だからある意味そのだから村上ファンの方が村上が翻訳した、
うん、
本を好きになりうるなる傾向があると思うし、
うん
う
ん、
そういった意味で結構翻訳者で選ぶっていうのはありだと思うんですよね。
面白いですよね、その翻訳者のキャラが立ってさえいれば、
そうそうそう、
キャラがっていうかなんて言うんだろうね、発言力があればっていうか、
そうそうそう、特に個人的に一番好きな、まあ、日本語に関しては一番好きな翻訳者、2年前に亡くなった、
うん、
柳瀬直樹って人なんですけど、まあ、その人のチョイスがもう、うん、本当にマニアックな本ばっかり、うん、うん、
例えばどんな本ですか？
まあアリス以外のルイス・キャロルの、ルイス・キャロルのもっと哲学的だったり数学的だったりするやつだとか、あとダグラス・ホフスターターって、ゲーデレ・シャバッハ、
はい、
あるじゃないですか、うん、あれゲーデレ・シャバッハ自体は違ったかもしれないけど、あの人の本だとか、あとそれから他にもまあもう絶対不可能だとされる作品をいろいろ翻訳、あとジョイスのフィネガンズ・ウェイクをやったりだとか、もうそういう、う
んね、
絶対翻訳できないだろうっていうのを、
うん、
果敢にな
るほど、
翻訳してい
った人で、
うん、そうそうそう、
うん、なるほど、面白いな。それでも今の方がやりやすそうっすね。 なんかフリーの翻訳者だったら特にやりやすそう。なんか仕事にしてない人で、例えばノートとかって勝手に翻訳するみたいな、
あ、
うん、なんか、なんだっけな、海外のコメディーショーみたいな、コメディーじゃないけど、インタビュー形式の、
うん、
有名なハリウッド女優とかハリウッドスターとかが出てきて、
うん、
まあ、ちょっとコメディーな背景のある司会者とな対談する、
いろいろありますね、
いろいろありますね。あれを勝手に翻訳してる人たちっていうのがいて、字幕つけて、
うん、ファンサブっていうやつですね、
そうですね、うん、
それとファンがつけたサブタイトル
がやっぱ面白くて、センスいい人いて、このなんて言うんでしょう、このはっちゃけた日本語のつけ方みたいなまあまあでも確かにニュアンスはそうだなみたいな。でその人が上げてる動画全部面白かったりとかするから、なんかそれ、その翻訳者、字幕つけた人からその賞を知るとか、そのハリウッドスターのなんて言うんでしょう、プライベート面白いなみたいな知るみたいなのは、
なるほど、
現象としては起きてる気がする。
特に漫画とかアニメとかだとやっぱりそういうファンがつけた字幕どんどん増えてますよね、うんうん、
それは逆ですよね、日本語を英語にっていうので増えてますよね。
あ、確かに、うん、日本語の、うん、漫画とか本来は翻訳されてないような作品とか言語にも本当にもうファンが集まって翻訳してリリースして、
うん、
まあ、もちろん大半は違法ですけど、
うん、
そういうのも多いし、まあでも逆も例えばアメリカのサウスパークっていう、
うん、
まあ、だいぶ、まあ、風刺色の濃い、アニメーションですけど、それの日本語の翻訳も確かそのファンがやったのがいろいろニコ動とかに上がってたような気がします、
うん、二次創作とかもね、もう時代だいぶ前から変わってるけど、もう一段階変わる気もする。
うもう一段階ってなるとどういうベクトルになるんだろう。
なんかもうでも法律的にとかっていうのが邪魔っすよね。邪魔くさくないですか、
うん、
あとオリジナルの所在がまた変わっちゃってもいいんじゃないかなというか、著作権とかあるけど、
そこ難しいですよね。
この間もあったじゃないですか、著作権問題なんか、
うん、
美術でなんかね、どうなんですかね。
確かにな、
著作の所在
どっちかっていうと、まあ、それこそ、まあ、初音ミクみたいなものだったり、
はいはいはい、
なんて言うんだろう、ああいうふうにそのフリー素材的な感覚でいろいろ二次創作とか三次創作みたいなのできる方が、まあ、アート界にとってはクリエイターたちにとってはいろいろと面白いことができるんでしょうけど、うん、それがどうやってそのなんか、まあ、資本主義ベースの法律と両立共存できるんだろうなっていうのは確かに難しい点だなと
思います。そうそう、資本主義なら大丈夫なんだろうけど今の経済モデルだときついみたいなの
があるの、あ、まあ、どっちかというとそうか、
帰属するとか権利とかシェアじゃないみたいなのがありますよね、うん、なかなか面白いけどその話をしてるとなかなか危険な沼地に入っていきそうな気がしなくもない。
でもそれ文学でも問題なんですよね。
あ、そうです
か。日本の本当に個人的に悪法だと思ってるやつで、うん、40年だったかな、確かあの原作者作家の死後40年経つまで、いや、うん、初訳が出てから40年かな、
はい、
40年間は新訳を出しちゃいけないみたいな法律があるんですよ。
ほうほう
そう
やばいですね。
それすごいやばくって、うん、で、あいにく翻訳の質ってまあ全部いいわけではもちろんないので、
う
ん、
そうですね。
だからそれに最初にその作品に最初に着目してあの権利を得た翻訳者の役がその作品の日本における絶対的なイメージに40年間なってしまうという問題があるから、うん、だからそれによって、うん、本当に面白い、そして言語的にも本当に美しい文章を美しくて面白くていろいろもう工夫、凝らしてあって、うん、そういうような文章を書く作家がそういう堕落のせいで全く日本で知名度上がらなかった例みたいなのもありますし、
なるほど。
確か 2,3 年前とかに星の王子様のその40年間が切れたかなんかで、うん、新訳が同時に3個くらい出ましたけど、
あ、じゃあ何、新訳古典文庫って公文社かなんかが出してるじゃないですか。
ああ、それってそういうことなのかな。
あれも切れたから
切れたのを
やってる
な。どっかの誰かがデータベースとかあってあと何年待てばこれ新訳できるみたいなあるんでしょうね。
それのあれかもしれないですね、古典文学の新訳出せる時期と重なってるのかな、
うん、
もしかしたら
古典文学の場合はどうなんでしょうね。それこそ本当に古典たどってそのホメロスだとかまで行っちゃうと、まあもともと著作権みたいなのが海外でもないからこそ訳しても存在しないのかもしれない、うん、でもどうなんでしょう。
あ、新訳古典が最初出た時とか多分ドストエフスキーとかニーチェとかあの辺が出た時だと思うんですよね。
確か
にヘッセとか、
うん、
ああいうのだったと思う。
確かドストエフスキーとか日本でブームになったのが、いつごだ、確かなんか40年代とかに一時すごいブームになってたみたいな、
うん、
だからもしかしてその頃に訳されたのが
初版だと、初訳だったのかな、うん、
分かんない、もっとずっと前から
初訳の定義って何ですかね。権利をもらった人、
初訳は確かにそこの権利の問題はあんまり自分も詳しくないんですけど、
よく分かんないですよね。
まあ、最初に出版物としてとある作品の日本語版を出した人みたいな感じになるんじゃないですかね。
まだその法律あるんですか。
あります。
あ、じゃあもう今から手当たり次第に出しまくったら40年間同じの出せないですかね。
うーん、
例えば僕が今から
そう次のダヴィンチコールとか次のハリーポッターみたいなやつ
を、そうそうそう、もうひたすら訳しまくって誰よりも早く堕落を出すみたいなことをなんか翻訳ハックみたいな、
すごいミッションだな、うん、
翻訳ハッキング
ありえるとは思いますけど、でもまあそれ自費出版はもしかしたら入らないのかもしれませんね。
自費出版
なんていうの、
キャンプファイヤーとかキックスターターでお金を集めたらいけるんですかね。
ああ、それで認められるのかな、うん、でもなんかイメージとしてはやっぱりその出版社に当たってこの翻訳出させてください、出したいんだけど、
すげえ面白い話してたのにどっから切れたかわかんない
巻き戻してもいいけど
出版ハック、そうですね、ハッキング出版社みたいなのを、
まあ、でも個人的にはやっぱりうん、なんて言うんだろう、まあ、堕落はしたくないみたいなのも
そうです、ね、
あるし、それってまあ作者に、まあ、失礼じゃないけどなんか申し訳ないなみたいなのも大きいので、
ちなみに その法律では40年間はその最初に出版した人が OK って言ってもダメなんですかね。
ああ、その原作者がっていうこと？
いや、最初に翻訳
者。ああ、翻訳者がか。どうなんでしょうね。その詳しいところは、知らないんですけど。
同時に2つの翻訳を出すとか？
そういう例ってあるのかな、実際に。
仲良く。
仲良く。
仲良く、2人で、みたいな。
ああ、そういうコラボ的な感じだったらいいのかもしれないけど、でもこういう法律も変わって、変わるんじゃないかなとは。思いますけど、
それだって絶対に悪法じゃないですか。
そうなんですよね。で、特にあの自分のすごい好きな文学、うん、結構原文英語じゃなくってスペイン語とか、
はいはいはい、
あの、うん、そっちの文学が好きなんですけど、南米文学が特に好きで、
うんうんうん、
で出版社って基本その翻訳者を探すときに、まあ、特に当時、まあ、だから70年代80年代になるのかなは、やっぱりそのスペイン語を得意とされる人たちに当たったわけで、はい、で、うん、そういう人たちはいろんな、まあその東京のいろんな大学のスペイン語の教授だったわけなんですよ、
はいはい、
でもその人たちは言語の教授であって文学専門っていうわけでもなければ、うん、別に日本語での文筆に慣れてる人たちでもなければ、うん、だから物によってはすごいいい役になったんですけど、その人たちはどっちかっていうとスペイン語を日本人に教えるのが専門であって、うん、別にプロの翻訳者でもなかったっていう人たちが結構翻訳を手掛けてるんですよ、
うん、
だからこれまあ都市伝説なのかどうかわかんないけど、実際に質を見てると、あ、必ず絶対にこれ本当だなって思うのが、あの例えば同じ作家の短編集とかを宿題として生徒たちに翻訳させて、それを教授が手直ししたのがそのまま役になった、そのまま出版されたみたいなのもあるんですよ。
なるほど。
だから原文の文体は統一されているのに、なぜか日本語訳がすごい稚拙で、しかも文体バラバラで、語訳も多ければ背景にある哲学歴史とかも全部無視してるしみたいな、それがまだあと10年切れないだとか、
やばいですね。
すごい残念なんですよね。
そのせいで読まなくなった作品、多分自分でもあるな
って思う。うんうんうん、絶対触れてると思う、
うん、
でもなんかやっぱり本当に面白い作品ってどんな大役でも良さが伝わってくるんじゃないかなみたいな、ちょっと
ロマンチストな
あの、うん、思いもあるんですけどね、うん、なんかなんて言うんだろう、どんなにあのカラオケで歌ってる人が下手でも、あ、これいい曲だなみたいなのが分かるんじゃないかなみたいな。
うまい肉はこぼしてもうまいみたいな。
そうそうそうそう。
なるほど、
うん、
それはありうるな。
あってほしい。
ありうるでもせっかくなら美味しく食べたい。
そうなんだよね、
うん
うん、
あ、いい肉だな、まずいけどみたいな。いい肉だったんだろうなみたいな、
うん、
なるほど。
そうだね、脳内保管じゃなくてやっぱり実物、
うん、
100% の状態で楽しみたいよね、はい、まあでも もともと翻訳 100% っていうのはやっぱりありえないとは思うし、
そう
です
ね、それじゃ良くないんだろうしね、
うん、
なんか正確さじゃないんだよね。さっき話した一番最初の話にも出たけど、コンテキストみたいなものを知っていて、なおかつ言語的にもどちらも扱えるっていう状態、
うん、
だから言語が 100% みたいな人は翻訳に必ずしも向いていない。
おお、うん、そんな感じになるね。まあ言語 100% であっても翻訳できる人はもちろんいると思いますけど、うん、
うん、
少なそうだな、
うん、まあ日本語ができるからといって小説を書けるわけではない、
ね、そうそうそう
感じですよね。
特にあの日本だとネイティブっていう言葉に本当に弱いなっていうのは特にこの仕事をやっていて思いますけど、でもそれを逆に置き換えてみると、その例えばあの分かんない英語教室の広告とかでもネイティブと喋ろうみたいな、うん、もしくはなんかネイティブが推す英語の教材だとか、はい、でも逆を考えてみると日本語のネイティブ、
うん、
うちらの周りにもちろんたくさんいますけど、その人たちの平均的な日本語の文章力とか語学力って決して高くはないですよね。日本語の教材別に作ってほしくないですし、だからその、うん、その国出身ってだけでそこ過信しちゃう傾向っていうのはやっぱり、
そうですね、
うん、危ないんじゃないかなっていうか、
そうですね、多分それは間 違いないんだろうな。日本語第二言語だとしても日本人より文章書くの上手い人は多分ザラにいて、
そうそうそう、それこそあの詩人とかでも、
うん、
あのうん、アメリカ人だけど日本で詩の賞とか小説の賞とか取ってる人たちは、うん、この10年で特にいろいろいるじゃないですか、
うん、
他に例えばあのドナルド・キーンみたいな大御所とかになってくると、はいはい、もう本当に、うん、日本語書く文章をそこら辺 の, あの文筆か、うんうん、全然比べ物にならないみたいな知識の量と、うん、
そうですね、
うんうん、彼とその司馬遼太郎さんとかとの対談とか見てるともうレベル高すぎてついていけないですよね、うん、ここで対談形式でやってるのがなんか申し訳なくなるくらい、
確かにそうですね、
詳しすぎる、
うん、そう、それを考えるとだからね、なんか違うような気もする。なんかさっきからちょっと気になってたのがもう一個、うん、なんかもうちょっとぶり返したいなと思ってる話が、あの四角い四角でいいなんか映画とかでよく使うじゃないですか、そのテクニック。
なあ、同じ構図のモチーフとかが出てくるとか、うんうんうん、
何でもないのに出てきたり、なんか距離がそのイメージに距離があっても構図が似てるとか、
うんうんうん、
なんだろう、映像として字幕を考えるみたいなのって
なるほど
あるんですか。
映像として、視覚要素として考えるのは必須だとは思います。
それって字幕じゃなくてもやります？
まあ俺は字幕専門なんでやらないですけど、でもやっぱり、今の質問 もうちょっと他の形で聞いてもらってもいいですか？
なんか翻訳して、
うん、
例えば英語の文章を日本語に翻訳、日本語の文章を英語に翻訳、どっちでもいいですけど、
なるほどなるほど、
その時の文面を視覚的な要素でなんか心地いいなみたいな。
あ、それはやっぱりあると思います。特に文学とか詩になってくると、
うん、詩だとありそうっす
ね、うん、例えばあのこれ、窓道夫さんのゾウさん、
はい、
うん、みんなおなじみのゾウさんとか、あの原文見て見たことあります？
あります。
なんか象みたいな形にいろいろ行の頭も揃えてなければ、うん、すごいその象の鼻のように長い行があったりだとか、うんうん、だからまあ詩とかだとやっぱりその視覚的な構造みたいなのは考えますし、
コンクリートポエムみたいな、
うんうん、そうそうそうそうそう、うん、コンクリートポエム、あのちょうど翻訳で去年関わったあのアーツ前橋でやってた、
うん、
ひっくりこがっくりこっていう展示があって、そこでいろいろ言葉に本当にいろんな形で、
うん、
あの、うん、言葉を扱っている詩人を、うんうん、もうこの100年間くらいの、だから今ブログとかで文学をやってる人たちもいれば、それこそコンクリートポエムの頃の、あの作品とかも扱っていて、うん、すごいすごい面白い展示会でした。
それも翻訳で関わったんですか？
あ、そうです、それも図録の翻訳、
なるほど、
図録書籍ですね。
なるほどね。今そうですね、なんか最近フォント、
うん、
フォントがね楽しくて、
ほう
フォントの勉強したいなとか思ってるんですけど。
へえ、なんでフォントにまた着眼？
なんか例えば今度やる今やってるコレクティブがあって、はい、そこでいろいろ展示とかイベントとかやるんですけど、ポスターとか作るってなった時に、
うんうん
うん、ポスターフォント選ぶじゃないですか、
うん、
とかそういうとこから始まって、そのなんて言うんでしょう、例えばデザインとか片手間でやる機会がすごい増えたんですよ、
うんうんうん、
あとプレゼン資料みたいな、あの企画通してその展示やるとかっていう時にも資料作ってて、フォント面白いなみたいな。
フォントはすごい面白いですね。
フォントなんか翻訳しててフォントって当たります？
納品するときはたまに意識することありますね。
それってフォント向こうからしてあることも、
あ、してあることもありますけど、でもやっぱりこの文章にはこのフォントの方が合ってるよなみたいな結構選ぶ傾向が、うん、あるんですけど、そこまで翻訳者がみんなこだわってるのかわからないですけど、あとあの字幕の時は監督さんと話してやっぱりどういうフォントが合うと思うかみたいなのをやっぱり相談して何通りかで送ったりだとか、 あとフォントによってはその映像の、あの上で結構読みづらくなっちゃったりだとか、うんうんうん、そういうのもあったりして、なので、うん、例えば、なんていうんだろう、やっぱりそのジャンルの違うフォントみたいなのもあるわけじゃないですか、うん、
ありますね。
なんか、うん、なんていうんだろう、うん、現代に、現代東京社会をテーマにした映画にそのセリフ付き、あのフォントの、うん、あの、はいはい、セリフって言います、はい、
うん、
あのセリフが付いたフォントとかあんま使わない方がいいと思うし、うん、
コミックサンズ、
コミックサンズは、うん、どんな文脈でも使うべきじゃないと思います
あの、うん、悪名高い、
悪名高いコミックサンズ MS、 うん、
ですね、
うん、確かにフォントはやっぱり、まあ、プレゼンのそのプレゼンテーションのすっげー重要な要素ですからね。
そうですよね。
でもある意味一番見落としやすいところでも、うん、ただ一般的にそのなんていうんだろう、その消費する側としてはあんまりフォントを気づくことってないんじゃないですか、
うんうんうん、まあ気づかないででも消費するっていうか、
うん、そうそうそうそう、
享受するっていうのが一番理想的な形なんだと思うんですけど、うんうんうんうん、デザイナーとかだとね、めっちゃフォントマニアみたいな人多いけど、
多い多い、
やっぱり翻訳とかなんかアートとかってやってる人ってあんまりそういう話出ないから、
アートでも出ないのかな。なんかこの前ヘルベチカマニアと話してたけど、
あ、そうですか。
ヘルベチカはやっぱり、うん、フォントとして押す人結構いますよね。
うんうんうんうん。いや。好きですよ。好きです、好きです、全然。
好きだけど、エリオとの違い見分けられるかって言われるとちょっと微妙だな。
はい、
うん、細かすぎる。
うん、そうですね。なるほどね。
あの、すごい好きなデザインで、永井勝正さんの、
うん、
JR のロゴだとか、朝日のロゴだとかを、まあだからもう、あの、あれ、もう、とっくになくなってると思う、確か。いや、勝手に殺してたらすみませんあの、まあでもだからそれくらいの、 あの、うん、経歴の方で、うん、あの、まあ、だから戦後から活動してた人だと思うけど、だから結構日本のデザイン界では歴史的な人物っていうか大御所的な存在だと思いますけど、それから日本においてやっぱりフォントっていう概念自体が面白いので、まあ、表彰文字だからこそ、そのカリグラフィーとか西洋のカリグラフィーみたいなのと違うわけじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
あの文字の書き方で実際にニュアンスに、
うん、
あのもっと大きな違いが生じうるっていうか、
うん、コミックサンズみたいなそうそうそうコミックサンズやっぱ偉大だな、
うん、
すごいなあれ、
なんか中学生のパワポ感が半端ない、
うん、
小学生だな、
小学生だ、小学生がパワポ使ってるのは偉いけど
なんか夏休みのプレゼンみたいな、
あ、
今の時代はやっぱパワポとかでやってんのかな、
いやどうすか、キーノートじゃないですか
確かにパワポも古いか、
うん、キーノートですよ今の時代は。もうなんかエンジニアの人とかにキーノートで資料渡してなんか添削してくださいみたいな機会が前あって、
うん、
そしたらパワポしか使えないっすっつってパワポで送るみたいな。でもパワポの方がだから勢力図的には大きいですよ。
まあ Windows だしね。
そう、うん。
うん。
Keynote 使ってるとね、なんか文句言われること多いっす。
でもそれでも Keynote 使うんでしょ。
はい。あの宗教上の理由で。はい。Keynote ですね。Keynote とか最近 Sketch とか。
なんか見たことある、
うん。
なんかファイル送られて開けなかった覚えがある。
そう。なんか作図ソフトみたいなやつ。
はいはい。
あれいいですね。使いやすい。今フリートライアル中で1ヶ月のフリートライアルをやってます、ね、使いやすいです。アドビだな、アドビが高いんだよな使うけど、うん、そうっすね。そうだ、翻訳の話はこのぐらいでいいっすわ。
あ、はい、
わかんないけどなんか話し足りないことあります？
うーん、
最近面白いことありました？
翻訳じゃなくて
何でもいいっすけど翻訳でもいいっすよ。
面白いこと、
うん、
漠然としてるなぁ、
ね、そうっすか。じゃあ
最近、いや、漠然としてるのは悪いことではなく、
そうですね、最近面白いことありました？
直島行ってきました。
あー聞いた、お疲れ様です。
あんま疲れたのかな、
うん、そうでした。
いや、すごい楽しかったです。
直島行きたい。
いや、本当におすすめ、
あ、そうっすか、
ですね。 で、まあ、今後どんどん特にまあオリンピックとかに向けて混んでいくのかな、やっぱり空いてるからこそな感じはやっぱりあって、大自然の中でみたいな。
まだ空いてました。
まだ空いてました。で、中で特に2個くらいの作品は人生で見たトップキュレーションに本当にトップ5くらいに入る
あ、
ような、
そうっすか。
すごかった。で、
す
結
ご
構なんか海外から来る友達とかが、アート関係多いんで直島行く人多いんですけど、なんか直島みたいなのって、行ったことないっていう人たちがほとんどで、島丸ごと一つアートに使うっていうのは、まあ、ドバイとかで出てきそうですけど、
なかな か
またそ
ね。
れとは違うものが何か。だからまあ、そのプロジェクトとしても面白いと思うし、実際にその安藤忠雄さんの建築とかもやっぱり素晴らしいし、しかもその建築家とその建築の中で展示をするアーティストたちがちゃんと噛み合って、まあ、一緒にプランニングから一緒にやったりだとか、だから本当にキュレーションと作品と環境とか全部本当に綺麗に融合していて、そういった意味ですごく
もう行かないとですね、それ。
すごくしっくりきた。何の違和感もなかった。
あ、そ
本当何千年、部屋によってはもう何千年も人間がその島に来る前からこんな、この建物とこのアート作品があったんじゃないかっていうくらいの
そんなに。
そこまで違和感がゼロな キュレーションを初めて見たなって感じ。
ちょっと検索したいぐらい。
ジェームス・タレルの作品とか面白かった
なんかね、もう話ばっかり聞いてて、もうなんか、もう行ったみたいな気持ちになってたけ
そう、
ど、
俺も正直舐めてたんですよね。で、正直アート業界で翻訳しかもやってて、直島行ったことないっていうのを、まあ、ずっとコンプレックスではないけ ど、
確かに。
行かなきゃいけないなとはもう長年思っていて、で、やっと行く機会があったので、行ってきたんですけど、いや、本当舐めてました。あれは素晴らしかった。いろんな人に個人的に勧められてたけど、もっと早く行っとけばよかった。
なるほどな。行きます。どんぐらいで行きました？
俺は2泊3日ですね。
十分。
丸3日欲しいなって
じ
感
ゃあ、
じか
3
な。だから2
泊。
泊でも平気だと思うけど、
詰め詰めでって感じで
結
すね。
構、いや、詰めでもないかな。俺
あ、
最
そう
初
です
の日
か。
確か1個しか行かなかったし、1個でなんかもうごちそうさま、いい意味でごちそうさまみたいな
なんかいっぱいで
感じで、
す。
そう、地中美術館行って、で、やっぱりその一つ一つの、まあ、島丸ごと使ってるから、作品一つ一つや美術館一つ一つの間のもう、まあ、だいぶ距離がありますし、だから次の美術館に行くためにバス乗ってみたい
チャリとか借りれないです
な。チャリ借りれま
か？ああ、そう
す。
なんだ。さす
電動
が。
も確か貸してた。で
へえ。
も食事がない。
あ、そうなの？
なんか全部、なんかレストランとかカフェとかいろいろあるんだけど、全部不定休で、全部9時頃には閉まっちゃうみたいな。
島だな。
で、
な
島
るほ
の
ど。
上に唯一あるセブンイレブンがめっちゃ混んでてみたい
へえ、大繁盛ですね。
な。あそこは大繁盛だと思う。だから、しかもセブンの反対、島の反対側に友達と泊まってたから、食料はちょっと困ったな。
他社は参入してこないですかね。
どう
ロー
なん
ソ
で
ン
し
とかファ
ょ
ミマと
う。
か。
島のも、む、向かい側に、島の反対側にもう一軒くらいコンビニあって
もう
もいい
なん
と思
か、
うけど。
東西南北に一個ずつみたいな感じでしょ。
なんか、塔と材だけなんですよね。アートがその集中してるの
ああ、そう
が。
なん
なん
だ。
か港が2つ、まあ、もっとあると思いますけど、四国か本州から行ける港は2つあって、その2つを中心に美術館がいろいろ。
それもあれですね。なんか、誰が主体なのかとか、誰が作者なのかが曖昧な状況じゃないですか、直島って。
そうですよ
直島自体の魅力もやっぱり大きいようです
ね。島としてもとても素敵だし、でもなんかただ普通に日本の自然好きなんですよね。まあ、どこの国でも自然は好きだけど、やっぱりなんて言うんだろう、その自然的な環境とそこの国の、まあ、お国柄じゃないけど、性格みたいなのだとか、文学、音楽、政治、哲学、やっぱ全部密接に、もちろん言語も密
そうで
接
す
に
ね。
つながっていると思っていて、 だから例えば南米に行ってやっと南米文化が理解できたみたいな体験もあれば。
なるほど。
で、日本においては、なんて言うんだろう、日本の、結構海外から来る人たちってやっぱり日本の自然見て、あ、ジブリの映画みたいだみたいな。で、まあ実際そういうような風景よく見るじゃないですか。日本
あり
の
ます
郊外
ね。
とか田舎に行くと。でも、それジブリの映画でもそうだけど、あの日本の森とか山とかを見てると、どうやって多神教的な観念が生まれたのかっていうのがすごく伝わっ
と
てく
入って
る。
くる。
そうそうそう。イギリスの林とかを見ても何も住んでなさそうなんですよね。
なるほど ね。
何も住んでないというか、ただ無みたいな。好きですけど、でも、日本の本当に木がびっしりと生えて
湿度があっ
る、そう
て。
そうそう、そう、山とか見てると、ああ、確かにここいろいろ住んでそうだなみたいな。いろいろ森の精霊みたいなことが。で、そういうのもやっぱりその宗教的にはつながってて、例えばスカンジナビアの北の方もそうらしいんですけど、結構日本と地形っていうかそういう地理的な環境が似ていて、で、スカンジナビアも北の方はそのパガニズムで、その多神教っていうかその汎神論的な宗教が元はあったりだとか、
北欧とか、
そうそうそうそう、北欧
あ
の、
とバリとかの、なんていう、インドネシアとか、
う
ああいうと
ん、
こだと、
やっぱり宗教的には
ブードゥ
半
ー？
身ブールですっけ。
違った？
いや、そこ行ったことあるのに宗教的なのあんまり考えてなかった。普通にヒンズーとかか
ヒ
と
ン
思って
ズー
た。
か、わかんないや。
でも確かにそういう、ね、熱帯的なエリアでもやっ
そう、
ぱ
熱
り
帯、そういうイメージありますよ
汎神論的な
ね。
心情は生まれやすいですよね。
なんか、ふと思い出したんですけど、アイスクリーム展覧会。
おう、
ミュージアム・オブ・アイスクリーム。
はい、行きましょ
行きましょう。行きたいですか？
う。 いや、ただのアイスクリーム好きで。
いや、こんななんですけど。
アイスクリームをテーマにした。
なんかね、アイスなんだって。全部。アイスがテーマ。ア
な
イ
る
ス
ほ
だけじゃ
ど。
ない。アイス、なんかキャンディーとかが
なるほ
テー
ど。
マらしいんですけど、なんですよね。別に展覧会なのかみたいな。
このダイニングアートってなんだ？
そう。で、これがちょっと面白いなと思って、これもインスタ映えを狙ってる。インスタ映えされることで作品足りてるっ
そう
ていう
そうそう、
か、
その副題は面白いなと思いま
ね、
す。そ
面
の
白い
イン
よ
スタ
ね。
に載せることが、インスタ上の工夫みたいなのが二次創作みたいな役割を、
そう。
な
で、
って
それ
るっ
あ
てい
り
う
きで
のは。
作られてるっていうのが、ちょっと面白いなっていう感じ。
結構もうその世界の主要美術館でもやっぱり SNS への投稿を前提としたキュレーションっていうのはやっぱり増えてい
ね、
て、
PR もそうだし。
そうそうそう、だからもちろんその屋外で何か置くだとか、その顔突き出せるボードみたいなのもそうだけ
ド
ど、
ラえ
やっぱ
もん
りそ
み
の
たいな。
館内、そうそうそう、やっぱり館内とかでもどっから写真撮りやすいかみたいなのって結構そういう SNS を計算に入れてキュレー
ね。
ションやってるらしいんですよね。
特に海外は写真撮って OK なところがすごい多いから、日本よりもずっと多いからありますよね。
どう思います？それを二次創作と捉える傾向っ
いや
て。
もう大賛成派ですね。
へえ。
なんかわかんないけど、なんかインスタすげえ好きなんですよね、僕。
おう。
インスタやんないくせに。やんないくせにすごい好きで、あと YouTube とか、なんかそういうのすごい好きなんですよ。で、なんでしょうね。大賛成派。
なるほ
なん
ど。
か、ちょっと言葉にすいません、できないんですけど、なんて言うんだろう。みんなやりゃいいじゃんっていうか、
でもその弊害みたいなのもやっぱりあるわけじゃないですか。
特に感じはしないっすね、でも。いつ感じるんだろう。多分僕は感じる立場にいない、好き放題やってられてる人なのであれなんですけど、しないです。たまったもんじゃない人たちもやっぱいるんですかね。
いるんじゃない、たまったもんじゃないほどそこまでアレルギー反応を示してる人は会ったことないけど、でもやっぱりそういうSNS みたいな、その前なんかすごく自意識の高い まあ、なんか自己愛世代になりつつあるみたいなのがよく聞くじゃないですか。そういうのはやっぱりインスタみたいなのを助長してるんじゃないかなっていうのはやっぱり思いますね。
そうですよね。
その体験自体よりその体験が他者にとってどう映るかみたいなのを
自分
追っかけてた
も
ら、やっ
って
ぱ
い
りそ
う
の、
ね。
そう、自分、やっぱりそれってちょっと自分の主体性だとか、自分にとっての純体験っていうものとはまたちょっと違う、観
ず
点
れ
と
てま
視
す
座にな
ね。
っちゃうわけじゃないですか。それもなんかもったいないなみたいなのは
まあ、
やっぱりあ
こ
る
れ
か
から
な。
が、でもそれがスタンダードになり得るって感じですよね。で、今のスタンダードがじゃあ、昔と同じ純体験だったのかっていうと、なんか違う気もす
確か
ると
に。
か、なんて言うんでしょう、なんか、インスタ、宗教になりつつあるのがセルフィーだと思っていて、まあ、今の最大宗教って、まあ、仏教でもキリスト教でも何でもなくて、自分っていうのが、何だろう、唯一神が自分で、そのイコンがセルフィーみたいな。
しかもだいぶ加工したセルフィー。
で、アイコンだから、アイコンっていう
ああ、それ
話
面
は、
白いな。なるほど。
あるかなと思っていて、
な
で、
るほ
そ
ど。
れはそれでいいんじゃないかっていうか、
それっていいのか
どうなんで
な。
しょうね。で、
いや、動き
今、
としては面白いと思いますけど、やっぱりそこまで、なんていうんだろう、例えばそういう、まあ、ナルシズムみたいなのって人格障害でもあるわけじゃないですか。例えば、まあ、今世界で一番有名な ナルシストは、まあ、例えばトランプだとかカニエ・ウェストだとか そういう人たちだと思うけど、やっぱり自分がなんかその、まあ、サイコパス的なレベルのナルシストってやっぱりそういう他者を簡単に他者を傷つけることに対してあまり、抵抗を感じないみたいなのってやっぱりそういう自己愛とつながってると思うんですよ
どうなっていくんでしょうね。なん
ね。
か今言われるサイコパスとか自己愛の肥大化みたいなのとはなんか別な感じで歪んでいく気もする。
別な感じ。
その自己愛はどんどん強くなるけど、わかんない。この文脈だと違う気がする。なんかアバターとかもあるじゃないですか、最近。もういろんな、だアイコンが SNS どうごとに違うとか、で、まあサブアカがあったりとか、で、もうアバターも全部違うっていう、もう僕、あれなんですよ。オンラインゲームの配信をやっていた。それで、オンラインゲームの人たちとオフ会で会ってすごい話とか、あるんですけど、まあ彼らが今のオンラインゲームってみんな写真撮って加工するって結構普通で、で、自分のキャラを撮って加工みたいな。で、あと他人のキャラも撮って加工みたいなコミュニティがあったりして、そう、なんかそれを見てると、なんて言うんでしょうね。自己愛なんだけど、なんだろうな。みんなが自分のを持っているっていうか、神として自分の何かを持っていて、それと自分自身とその自分の投稿するセルフィーとか、自分のアバターへの愛とかっていうのは、ちょっとやっぱりずれてて、
な
そ
る
れ
ほど。い
を
や、
なん
言いたい
か
ことは
認
なんと
め
なく
合っ
わか
て
り
いる
ます。
状況みたいな。なんかあなたはあなただよねみたいな。あなたはあなたの神がいて、あなたはあなたの正義があって、でも私の正義はこれだからそれでいいのみたいな歪み方はあって、それはそれで僕はちょっ
なる
と
ほ
なん
ど。
かトゥーマッチフラットみたいな 感じがして、なんか、
個人主義的な意味ではいいと思います。でも、なんて言うんだろう、個っていうものが肥大化して、自分よりでかいもの、まあ、それは別に宗教であっても自然であってもコミュニティであっても何でもいいんですけど、っていうものの存在や重要性を見失っちゃうまでに自己が肥大化するのは危険なんじゃないかなっていう
面
感
白いで
じ
す
だ
よね。で
ね。
もそういうことをこうやって言ってるのがなんとなくわかるねっていう話をしてる一方で、シェアエコノミーとか、そっちもどんどんでかくなってるじゃないですか。か二極化して
ういや、
る
本当にそれ
な
は面
っていう
白いと
感
思
じ。
う。なんかグラフ化しづらいやつね。
なんだろう、この現象はみたいな。
いや、でもその、宗教って、唯一神的な宗教っていうのはすごい今ちょっと響いてて面白い。なんでかというと、アバターにせよ、イコンにせよ、あとアイドルとかもそうですけど、結構なんか今、 出回ってるそういう言葉って宗教的な意味合いのものが元は、
すごく強い、うん、
アバターだって、インド神話じゃないですか、
うん、
そうそうそう、うん、でまあ、うん、アイドルも偶像だし、うん、イコンはそういう、まあ、宗教そう製造とか、うん、そういった意味で、うん、なんかネット文化とある意味そういうなんか宗教的なものってすごい、まあ、逆のところに存在するように見えて共通の言語があるっていうのはすごい面白いなと思います。
ものすごい一致してると思うんですよね。
なんかアイドル なんかのどういう経緯で見つけたのかは忘れたんですけど、なんか中国のニュースで日本のアイドルに関して書いてあって、
うんうん、
そこでアイドルグループみたいなのが偶像集団みたいな感じで感じで、
はいはいはいはい、
中国語だからなってて、それを読んで、もちろん頭のどっかでは知ってたんだけど、アイドルって日常的に見る言葉が、あ、そうだ、偶像なんだっていうのを。
そう、でもアイドルはトイレ行かないは、その真実なんだと思う。なんかアイドルはトイレ行かない。
うん、アイドルとしてのあの人たちはみたいな。
あの人はトイレ行くけど、アイドルはトイレ行かない。
だ
から
恋愛もしないしみたいな。あ、なるほど、そういう考えなんだなっていうのがちょっと、ね、その2文字で結構分かったような気がして、うん、理解とともに恐怖が、
ね、
恐怖を感じました。
そうですね。アメリカの大統領もトイレ行かない感じにします。
あの人のツイート半分くらいはトイレからやってるっていう
すごいアンチアイドルって感じがするすごいな。そうだね。いや、コミュニティね、コミュニティについてももっと考えたいな。どんなコミュニティがこれからあり得るのかとか、もうなんか、
うん、なんだっけ、なんかまあ2万人くらいまでが民主主義が限界だみたいなのあるじゃないですか、
うんうんうん、
まあそれもやっぱり一理あるなと思っていて、うん、1億2、3000万人で民主主義やっぱり難しいんじゃないかなっていう、ま
あ、代表性とかになって
くるみたいな、ね、そうそうそう、
間接的
な、そうそうそう、
直接民主制じゃなくて間接民主制になってくるのが何人かみたいな、うんうんうん、
でもだからといってそこまでその世界を2万人程度のコミュニティに分けていくっていうのもなんか違う気がするし、それか、ね、うん、持続可能とも思わないし、
そうですね、
まあ、結局どういう形とどれくらいの規模感が理想なのかなみたいな。でもそうなってくるとやっぱりじゃあもうその国境じゃなくって、それこそオンラインのコミュニティだとか、
うん、
まあ、マック信者でも何でもいいんですけど、
う
ん、
まあ、そうです
ね、そういう国籍じゃないコミュニティみたいなのの方がもっと力増していくんでしょうね、
うん、
よくそのサイエンスフィクションとか、
はいはいは
い、近未来を描いた映画だとか小説だとか、うんうん、テレビアニメなんかパロディ系のアメリカのテレビアニメとか見ると、うん、もう10年後20年後の世界には絶対もうアップルは国になってるんですよ、うん、Google も国、Google 国があって、うん、アップル国があって、
う
ん、
そうですね、
アップル国の大統領が演説しててみたいな、うん、状況をよくそういうのでパロディとして見ますけど、はい、でも実際になんかそうなっていてもおかしくないなっていうのを感じますよね。
今
も
パワー的にはそんな感じ
でちょっと
しちゃいますもんね。
うん、そこら辺の国の何万倍の何万倍の資本と
ですね、うん、なんだっけな、アスガルディア、
アスガルディア
宇宙国家があって
名前は
オンライン宇宙国家があってですね、僕そこの国民なんですけど、
あ、なんか見た、なんか見たよ、
見
あ、日本にもいるんですね、国民。
僕がそうですね。
え、日本唯一ですか？
いや、全然唯一じゃないです。多分何人かいるんじゃないですか。
宇宙ササエティ。
そう。で、国連になんか申請中らしいんですけど。なんかそういうの面白いなと思ってて。これちょっとメタなのかなと思ってて。
ああ、でも国連側の、アスガルディアについて国連側の人が弁護士かなんかがインタビューされてる動画見たことあるんですけど、
う
ん、
あ、そうですか。
いや、あれ国じゃないしみたいな感じでもう完全に笑われてる
でもちゃんと憲法もあってね、
原
始の、
うんうん、
あれ選挙で選ばれて、
でもなんかそれこそいろいろ問題あるんでしょうね
まあね、
なんか若干やばいものを感じる
宇宙の平和を守るみたいな、
ね、うん、まあなんか、まあ、カルト州はやっぱりあるじゃないですか、
うん、大好きなんですよね、そういうのとりあえず入ろうかなみたいな
とりあえず入ろうかな、うん、なるほど、
とりあえず入ってみたんですけど、
だからとりあえず興味本位でその、まあ、某カルト集団とかに、
うん、
行って、その性格診断だとかを受けて、そのまま入っちゃった人がいくらでもいるわけじゃないですか。
確かに。
で、そのうちの結構な割合が高学歴だったりだとか、す
そうです
げえ、
ね。
ビジネス界で成功を収めてる人であったりだとか、結構なんかみんな舐めてると思うんですよね。どれくらいのなんか吸引力があるかみたいなものを。それだけ、なんて言うんだろう、その人の心をつかむっていうのを体系化してるんだなってい
そうう です
か。
ね。あれはもう技術ですよね。完全に。
近所にもあるけど。
そうっすか。なるほど。まあ、ありそうですね。
はい、
この辺はね。
とてもピカピカの建物が。
そうですね。危ない、危ないですね。そうか、そうだな。確かにな。もう本編はこんなもんですね。多分、今ね、どのぐらいだろう。でもまだこんなもんだ。まだ1時間程度ですね。おそらく。音楽好きって話聞いたんですけど、
大好きです。
何聞くんですか？
何聞くんだろう。
もう情報としては、USA が嫌いってことしかまだ入ってきない。
曲の USA がですね。
USA が嫌いって聞けない。
いや、でも、好き、嫌い、好き、嫌い。いや、結構何でも聞くんですけど、でも、こだわりはいろいろあるみたいな。好き嫌いは激しいけど、ジャンルで縛られてないみたいなな
るほ
感
ど。
じかな。
アイ
だ
ド
か
ル
ら
も
ジ
行
ャ
け
ズ
ます？
も、アイドルはあまりいけないかもしれない。
なるほど。アイドル、松浦亜弥すごくないですか？
俺、そもそも日本にずっといなかったんで、結
そ
構
っ
アイド
か。
ル事情だとか、
な
そ
る
の
ほ
人
ど
たちの
ね。
性格だとか曲だとかに関して、疎いっていうのも多分、あまり入り込めてない
なる
理由
ほど。
にあると思うんですよね。あ、
な
それ
る
か
ほ
なん
ど。
か、あんまり、なんつうんだろう、あんまり音楽の商業化みたいなの、アイドル偶像的な感じに売り込まれてるのあんま好きじゃなくっ
なるほど
て、
ね。
あと特に日本のアイドル文化の背景にあるその性差だとか、そういったものがちょっと苦手なの
なるほど
で、
ね。
アイドル系の音楽もそういった理由で、
そうかな。
男が書いた曲と歌詞を 48人の 恋愛禁止の偶像たちが歌ってるのを見て、なんか、日本だなと 思
なるほどね。
うこと
じ
は。
ゃあ、ちょっと松浦の話は次回しますね。
マイク切ったからね。
マイク切ってからしましょう。
いや、でも、ジャズでもクラシックでも、エレクトロやテクノ系とかでも、
最近
何
な
で
んか、
も。
こう、新しい音楽に触れるのって、こっちからかなり主体性を持って頑張んないと、本当に今来てるものとかって見つけづらい気がちょっ
10
として
年
て。
前はそうだと思ったんですよ。だから10年前くらい、多分1日1時間くらいは新しい文学か音楽か映画を見つけるのに、ネットで見つけるの
サーフィン
に、
する。
で、あ、これ俺好きそうみたいな。でも今は、それこそ Spotify みたいなアプリだとか、あと YouTube のプレイリスト機能だとか、AI が勧めてくれるやつの精度がどんどん上がってるから、普通に Spotify でこれを聞いた人はこれも聞いてますみたいな、で自動再生してくれる機能、全く外れることももちろんあるけど、結構な確率で、多分3日に1回くらいは聞いたことなかったけど、結構好きなアーティストとか見つけてる気がしますよ。
そうですか。なんか、あれで飽き足らなくなる時に、わかんない。でも、水準が上がってるからこそ難易度も上がって感じるのかもしれないですけど、いや、これも知ってるとか、いや、もうじゃあ今まで聞いたことない音が聞きたいみたいな時に、こう、何から探せばいいかな、みたいなのがあって。
その AI のデータに収まらない
そう、いや、を
や
探
つ、
したい
確
み
かに
たい
確かに、
な。
新しい、そういう意味での新しいか。
でも、ただ、その、実験音楽とかじゃなくて、なんか今まで聞いたことないものないかなとかっていう
や
の
っぱ
が。
そうなると最終的に友達の推薦とかになってくるんだろうな。でも友達もやっぱりそうなると限られてくるし。
そうっすよね。最近これはって思ったのは、ロブ・クラウスってい
ロ
う
ブ・クラウ
人
ス、
がいて、
わかんない。調
ロ
べ
ブ・
よう。
クラウスは、まあ最近って言っても何年か前ですけど、まあ衝撃がかなりでかかった。
これじゃないな。
なんかね、クラウスが CLOTH、
CLO?CLUTH
CLUTH がクラウスが、ロブは普通のロブです。ロブはと。
あ、ロクラウス。これか。 うん、なんかエレクトロ系の名前だなと
は。はい、エレクトロ。エレクトロっていうか、ね、もうね、純粋なグリッチみたいな感じなんですけど、
ほうほうほうほう。
面白いんです
え、純粋なグリッチってどういう意味ですか？そのリズムとかもないみたいな意味ですか？
いや、そうでもない。あ、じゃあ、っていう意味では、そこ ま
普通
で。
のグリッチ音楽みたいなっていうような。
なんて言えばいいんだろう。聞いてみてください。
うん。今ちょっとつけてもいいですか？
あ、もちろん。音の変形だけで構成される。
おお。あー、いいね。あとフラクタルとか PV に使ってる、イメージ映像に使ってるのがすごいしっくりくる。
そうなんですよ。
以上、ロブクラウストランジションでした。
DJ。いやー、そうなんですよね。
いや、こういう系も好きですよ。
なかなかね、共感してくれる人はいないんだけど、音楽好きっていう人がいると、ちょっと様子を見てから進めるようにしてるロブクラウ
なる
ス。
ほど。ロブクラスいいな。
とか、あと、ロブクラウスをもっと聞きやすくすると、マックス・クーパー
マック
と
ス・
か
クー
が
パー、
有名ですよ
はい。
ね。
2年くらい前に渋谷で見てきました。
あ、そうですか。
なんか、なんだっけ、なんか映像と音楽のフェスティバルみたいな、なんか、なんだっけ、
なんだろう。
なんて名前のイベントだっけ。まあ、とにかくそれがあって、なんかミューザックみたいな、はい。名前完全に忘れましたけど、そこでマックス・クーパー来てて。確かに、あれ結構聞きやすい。
そう、聞きやすいけど、まあ面白いかなっていう感じ。
でも、渡辺さんは実験音楽やってたんでしょ？
そう、やってた。
どういう系のやってたんですか？
シアターですね。
ほ
シアターピー
うほうほうほうほう。
ス。まあ、そもそも元は、フルクサスとかが推し進めてたような、ものなんですけど、それはね、CD で聴いてもあんま意味がないんですよね。シアターピースは、それこそ本当シアターみたいな感じで、あるタスクが与えられているような楽譜なんですよね。だから楽譜じゃなかったりするんですけど、指示書、本当に演劇の指示書みたいな。
フレクサスのイベントみたいな感
そう、
じ
もうほとん
で。
ど同じです。ほとんど同じ。で、あれが、まあ、音楽として構成されている。だから、例えば、奏者 A は、枕をスティックで叩くとか、なんか、で、同じ時に奏者 B は、廊下じゃなくてもいいけど、なんか、全速力で走るとか、あと、
だいぶ実験的ですね。
っていうのが、こう、演劇的にこう折り重なるポイントができたり、あと石と石をこう擦り合わせる。でもそれって奏者の性格が出て、性格っていうかやっぱ修練が出て、こうどう音のバリエーションが出るか、それだけで。紙コップを置くっていうのだけで、どんなバリエーションが出るか、それをどう組み合わせるかみたいなのを個人個人がやっていくみたいな。
なるほど。
そうで、まあ偶然性みたいな、まあ、文脈もありますけど、偶然そこでリズムができたりっていうのを、体験するみたいなのをちょっとやってて、
最近そういうのどんどん増えてきてますよね。
演劇でも増えてるし、音楽でも増えてるしっていうのはあるけど。
あと結構音楽畑の人が現代アートに入るときやっぱりそういうような手法とかを、
まあ相性いいんでしょうね。
相性はとてもいいと思うし、すごい面白いものが出来上がりうると思
リ
う
ウ
し。
ル、そうだと思う。そこで、まあ大事なのは、なんか、必然性がどれだけ強固なものなのかっていうか、それを曲として成り立たせるためには、ただそのタスクを、面白いタスクを振ってるだけじゃダメで、その計算されてないといけないと思っているんですよね、そのタスク自体が。だから、このタスクをこなせば絶対に、こういうピークができて、で、落ちていくところができて、それがなおかつ音楽的というか作曲的になり立つアルゴリズムが存在することがいい作品の条件かなっていうのはちょっと思っているところはあって、まあそれで、まあ団体も入ってたけど、ちょっと、もうちょっと自分でやった方がいいかなと思って、その団体には今はいない、 ですけど。
最近音楽的な活動は、
曲作ってますけど発表はしてない。あとは曲を作る感じで今の、
うん、
あの今まさに言ったようなアルゴリズムを作るとか人の動きを作曲的な観点でこうどう作るかみたいなのでオフィスのデザインをしてる
、うん、今の文章後半でだいぶ変化球飛んできたああねああねうんうんうんって思ってたらオフィスのデザインが
そうで毎日そこにノードが現れるわけですよね。あの一定のタスクを持った人々がこう現れるわけですよね。でその人たちの行動パターンっていうのはある程度も決まっているんですけど、うん、じゃあ彼らが、新しい、刺激的な何かハプニングを起こすために、
うん、
どんな設計の空間ならいいかとか、これを仕掛けておくことでこの第一パートバイオリンのパートと、
うんうんうん
通常出会わなかったであろう、まあ、わかんないドラムのパートが出会うためにはどんな仕組みが必要。
それって結局なんて言うんだろう、ただあの要素として偶然性を入れるっていうだけじゃなくてどうやったら面白い偶然を誘発するような仕組みを作るかみたいな話ですか。
そうです、そうです。だから枠組みはちゃんと設計されてて、
うんうんうん、
そこでどんなぶつかりをするかは偶然でいいけどぶつかることは必然じゃないといけないし、うんうんうん、っていう感じですよね。っていう意味で作曲の僕のポートフォリオの作曲のところにオフィスデザインは入る。
オフィスデザインそこで入ってくるの面白いな。でも確かに空間を作曲するっていうのはなんか概念として、あ、蓮沼修太さん
はい、
知ってますですか、うん、彼の翻訳よく担当させていただいてるんですけど、うんうん、彼もその元は作曲家、うん、あのまあ今も作曲もしてらっしゃいますけど、うん、でもだからその何でも空間であれ人間関係であれそういったものを作曲するっていうような彼にとってはそれがそのプロデュースとかキュレーションとかそういったようなあの言葉の代わりに彼は作曲するっていう言葉を使ってますけど、そのまあ作曲のメソッドとかそのメンタリティアプローチみたいなものをいろんなものに応用するとどういうものが生まれてくるかみたいな作品なので、いやなので彼の作品も結構あのあなるほどなって思わせるものがいろいろとあったりと。
え、無人島だでしたっけ。
無人島
プロダクション、
無人島プロダクション、なんか、え
清澄、
あ、わかんない
まあいいや、はい、
無人島プロダクション、え、それは何関連で出てきたために、
いや、なんか所属のアーティストでしたっけ。
清澄白河、ああ、両側にあるギャラリー、はいはいはいはい。
なんか多分、無人島プロダクションで蓮沼修太さんの作品見たんですよね。
お
う。あ、違った、ごめん。違いました。すいませんでした。あ、無人島。八木亮太です。
あ、はいはいはいはいはい。
はい、八木亮太さんも、ちょっとそういうとこあるかなって思って、結構注目してた時期が僕はある。蓮沼修太さんも面白いですよね。うん、
あと何さんだっけな、今あの海外でとてもあの人気な人がでも名前が、いや、その人も作曲関連であの現代アートに入った人なんですけど、うん、結構今フランスとかイギリスとかですごく人気で、うん、でも名前が出てきません。
なんだろう、大御所？
いや、いや、あの、若手です、
うん。
でも今、とてもホットな感じなんですよね。
誰ですかね。
誰ですかね。あ、池田亮司さん。
ああ、
うんうん、はい。今ヨーロッパで、フランスですごいでかいらしいですよ。
もう僕としては大御所の一人だわ。
あ、66年生まれなのか、
はい、
あ、そのもっとずっと若手を想像してた、
うん、そうなんですよ、
うん、なんかこの3年くらいすごいビッグだとか、
うん、
あの、うん、ヨーロッパの友達、アート系の友達から聞きますけど、
まあ人気ですよね、なかなか、
うん、
なかなかですよね、うん、なんか電子音楽の話結構多くなりましたけど、 ジャズの話もさっき出たけど、
うん、
なんかミンガスとかも出たじゃないですか。うん、ジャズも聴きます。
ジャズ聴きます
ね。ミンガス好きっすか。
ミンガスは、まあ、うん、好きです。ミンガスって好きって言うとかっこいいみたいな名前の一つではあるじゃないですか。
ミンガス。
いや、でもうん、いや、普通に好きです。ミンガスビッグバンドとか、まあ、ミンガス入ってないんですけど、彼のなんかトリビュートバンドみたいな感じの、モーニンって曲が、まあ、ミンガスのモーニンって名盤をそのビッグバンドがやってるやつ、はい、結構毎朝聴いてます。あと、皿洗う時にとか、掃除機かける時とか、そういう時に一番ぴったりな曲なんですよね。なんか家事とミンガスのモーニンなんだよな、みたいなのが。
なんか渋いの代名詞みたいなところちょっとあるのかなと思うんです
けど、渋いけど若干変態じゃないですか。
なんかほ、うん、そう、
なんか俺の中でミンガスとかセロニアスモンクだとか、
はい、もう、うん、
ザ王道じゃないけど、うん、ちょっとひねくれた、ちょっとアバンギャルド入ったみたいな感じで、
なんかほん一番リズムが強い人たちだと思う
んですよ、ね、うんうんうん、癖はあるよね、うん、とても
すごいもたったり、あの感じが好きなら、最近だとディアンジェロとか。
あ、ディアンジェロ、
うん、嫌いじゃない。
いや、大好き大好き。
あ、そうすか。
うん、ディアンジェロのあのアルバムの 4曲目なんだっけな。うん、4曲目、すぐ出てこ
ない。どっちだろう、グードゥーのかな。
いや、そっちじゃなく。
あれ最初の方、ブラウンシュガー。
そうそうそう、ブラウンシュガーの、4曲目、3曲目と4曲目が好き。しかもあれ、うん、スピーカーで聞くよりヘッドホンで聞く方が好きかも。あんなに緻密になんかサウンドの設計してあるのも、
はい、
とても
僕アメリカでずっとディアンジェロ、
シュグダリ、
はいはい、
シュグダリがすごい好き。
ディアンジェロやってましたよ。
ディアンジェロやってましたっていうのは、
ディアンジェロ、いや本人とじゃないですよ、ディアンジェロの曲とかをもうひたすら研究して、
へ
え、ああいうジャンルすごいずっと叩いてた時期がある。
そうなんだ。うん、これも一時ほんとヘビロテだったな、シュグダリ。
うん、
でも彼みたいな音楽を研究するってどういう方向性に掘り下げていくんでしょうか。
リズムのずらし方とか、
うん、
あとはなんだろうな、まあ、特にブルーとか結構衝撃的だったんですけど、酔っ払ったみたいに叩いてるんですよね、ドラムとか、
うんうんうん、
もう本当にもたってる、だからあえて正確にずらしてるんじゃないかみたいな、32分音符後ろにスネアがあるみたいな、スパッみたいな、
へ
ぇ、ハットとバスもやっぱずれてるし、
うんうんうん、
でも正確にずらしてるし、でベースもそこにさらにもっと後ろにあるとか、
うん、
そのメトロノームを本当にもう一回DTM のソフトに突っ込んで
読み込んです
っごい細かく切っていって どのタイミングでどのぐらいの距離、その正確なワンから
変態ですね。
でそうずれて音が始まっているかとか、
うんうんうん、
で音の弾いてるのは正確にワンでベースとかブンって弾いてるんだけど、うんうん、アンプとか弦の緩み方とかで出音のピークが後ろに来てるみたいな、
うーん
ってやってるとか。
マジか、さすがに聞いてそこまでわかんねえな。
っていうのをひたすら2人でやってたんですけど、
楽しそう、
研究して、そう楽しそう、で文句も近いよねとか、それこそミンガス近いよねとかっていう話をして、ミンガスのコピーしてみたりで、その頃のじゃあなんでそういう背景になったかっていうのとか、電子音楽が入ってで、うん、DJ がそうリミックスしたりしてっていうのを、じゃあ生音でやった場合はどういう風になっていって、
うんうん、
でその場合はどんなずらし方してるとか、そのずれは最初起きたものではなかったのかとかで、名前がすぐ出てこないけど、
J ディラ、
ドラムマシン、そう、J ディラとか、J ディラも、絶対ずれてるんですけど、
うんうんうん、
ドラムマシンがあるじゃないですか、手で叩くやつ、うんうん、指で叩くやつ、あれでみんなサンプリングでドラムのビートこうやって叩いて
る
時期があって、 DJ とかもで、そのドラムマシンで叩いてる時にもう機械の都合で どうしてもバシッて叩いた時にちょっと
遅れる、ほんのちょっとだけ遅れる、うん、
のディレイを生の演奏者が再現、
は
ーフィールを再現して、それをさらに機械が再現しようとした時にどうなるかっていうと、なんか64部とか32部とかちょっと後ろにずらさないといけなくなったりとかっていう、機械と人間のフィールの交換状態みたいなエコシステムが出来上が
って、おもれおもれ
っていうのが判明して、あ、これはちょっともっと掘り下げようって言って、
うんうんうん、いや改めて聞いてみます、ブーデュとかブランシグとか。
でそういうことをしてる時に出会ったのがクリス・デイブっていうドラマーがいて、
クリス・デイブ知らない
けど、でも彼のバンドとかはあれです、あの有名なとこだとロバート・グラスパーのドラム、
うん、あ、そうなんだ、
をやってるん
ですよ。エクスペリメントの、
そうのドラマーですね。
へ
ー。でそのクリス・デイブのトリオとかを聞いてると、もう彼は超それをなんていうのロジカルにやっているっていうのが、
なんか言われると、あ、確かに遅れ気味かもって感覚もするけど、それ多分気のせいなんだろうなみたいな実際にそう捉えられてるとは思わないけど、自分で、
いや、かなりでも遅れてますよね。
なんか遅れてるような感覚はある。
もっと後ろもっと後ろっていう状況になって、録音してレコーディングスタジオでそれをやってみると、後ろすぎた、もっと前だったとか。
ブラックラジオのもうドラマー、そう、クリス・デイブ、
はい、でですね、でまあそこで最初陥った罠が、その後ろに後ろにしていったら、
うん、
後ろすぎてどうしようもなくなったけど、もっと後ろに感じるなんてだろうっていうのは、あの音符的に後ろに行けばいいってわけじゃなくて、
うんうんうん、
各楽器の距離のなんて言うんでしょう、絶対値の後ろじゃなくて、
うん、
楽器ごとのピアノとベースとドラムがワンでバーンって弾いてたとしたら、その3つの距離の比率の方がフィール的にはその重要、
うん、
前に行ってる後ろに行ってるっていうのでは重要なファクターなんだな
はいはい、はい、
面白かったりとかっていう感じです。
へえ、それはさすがにイメージ湧かないな、
うん、いや面白い、ね、面白いんですけどね。
なんかさっき今言ってた、その人間がタップする時の機械が認識する誤差から、それを人間が再現しようとしたみたいな話、
うん、
そのまあ人間の誤差と機械の誤差のループのエコシステムみたいな話、うん、リズムだけじゃなくて音程に関してもそれって起きます？
起きるんじゃない？
やっぱりその人間のボーカルが歌うと若干音痴にフラットになったりシャープになっちゃったりするけど、うんうんうん、それをあえて活用して電子音楽取り入れて活用したりみたいなのってもあるんですか？
あると思いますよ。でそれのなんて言うんでしょう、まあさっきのもかなり僕としては確信があるけど持論に過ぎないけど、うん、それもまたクリス・デイブがやっていて、あれなんて言うんでしょうね、キーボードで音程フィックスするやつ、ボーコーダーじゃないけど、
キーボードで
音キーボードを弾きながら歌うと、そのキーボードの音程に
歌
うなんて言えばいいんだろう、あれ正確な名前忘れちゃったんですけど、
なんかありますね、
あれをボーカルに採用してるんですよね、クリス・デイブの
エクスペリメントみたいなや
つで、それはやっぱりあえて音を違う音でかませて音をこう、何そのコードの音にこう無理やり合わさせる、
うんうんうんうん、
からケロケロボイスみたいな、あーみたいになるっていうのとかは面白いし、それをあえてやってるんだろうなっていう。あとあの DJ とかでも普通に歌ってるのをピッチ上げたりするじゃないですか、
うんうんうん、
でなんか男の声なのになんか子供の声みたいに歌わせるとか、うん、であとそれをチョップしてループさせるとかっていうのはよくやってるけど、うん、それを人力でやったりとかっていう動きもたくさんあってから、なんか機械は、うん、人間が再現すると面白い。
いや、それ考えたことあまりなかったな、
うん、
なるほど、
面白いですね。それしかもなんか人間の可能性すごいなって思うのは、できちゃうんだみたいな結構驚異的な現象なんですよね。
ちょっと違う方向性の一例ですけど、ボイパとかもやっぱり本当すごいですよね。
すごい、すごいと
思う。あれこそ、それこそ、あれこそ機械音の真似とかもやっぱり入ってるわけじゃないですか、う かなりスクラッチだとか、そう、
そうですね、
でもそういうふうに概念を突き詰めていくとなんかすごいヘンテコリンなことしてますよね。
すごいしてる。だけど結構やっぱりロジカルだなと思っているし、そのオフィスを作曲にする前はサウンドデザインをや
っていろいろやってますね。
そうで、サウンドデザインを作曲講義としてやっていて、
うん、
で一番最初にそれやろうって思いついてすぐやったのがアイアンマンの変身シーンの完コピだったんですけど、
はい、
身近にあるものとそこにあるマイクとかで、うん、アイアンマンの変身シーンを全部完コピしてやるって言って YouTube とかでサウンドデザインの仕事とかよく見ながらなんとかして完コピしたんですよ、
はい、
結構いい感じの。
え、それはサウンドエフェクト的な？
いや、あの、そうそうそうそう、
ああ、音楽じゃなくて、はいはいはいはい、
カチャカチャカチャカチャみたいな、
うんうんうん、
で、それをやった時に使ったのが本当にネジとか、
うん、
鎖とか、あと掃除機とか
ネギとか、
ネギと
かネギ使いますよね、うん、折れる音とか
とかっていう、そうそう、そういうのを使って作ったんですよ。で、その時分かったのは、マイクっていうのは距離とか大きさの比率、やっぱ比率とかって大事だなって思った、うん、数学って面白いなと思ったんですけど、を変化させる、その拡大させるのは声をでかくさせるとかだけじゃなくて、
うんうんうん、
なんかネジの音をとか、なんて言えばいいんだろう、掃除機を、うん、例えば大きいものを小さくするっていう意味では、ダイソンの掃除機とかをウィーンってやった音をマイクで撮って低音切って加工してとかやると、なんかネジ肩から漏れるなんかプシッみたいな機械、うんうん、あの排気音とかを
掃除機で
代用できる。
でもそれって掃除機の音をさらに編集してその音にしてるみたいな意味だよね。実際にうちらの知ってる掃除機の音をそのまま使ってるっていうわけじゃない。
ではない。あと巨大ロボが歩く音とかもなんか一番メインのドンっていう足音は、うちの車のドアを閉める音がめちゃくちゃあったり、
なんか一回そのフォーリーアーティストだっけ、
そうそうそうそう
に関するドキュメンタリーかなんか見たけど、本当、うん、どうやって思いつくのみたいなのいろいろあるよね、うん、
だからそれがものすごい面白くて、今もそれが結構作曲のメイン活動では。
へえ、そうなんだ。
ですけど、
え、それってなんか番組のとか、番組のやってるとか担当してるとかそういうわけではなく、
一時期ちょっと仕事ではやったけど、
本当いろんな方向に活動してますね。
いや、うん、人よりちょっとっていう感じですね。なんかでも面白くやっぱないなと思って、うん、今は自分で作って、別に商業的には発展させてないけど、
なるほど、
ちょっとでもやりたいなと思ってて、で音だけで世界を表現したいっていう欲求はその時はあったんだけど、いやこれ映像との対比が面白いっていうのもあるだろうって思って、うん、映像も使おうかなと思ってて、今はそれでカメラも買ったんですけど、映像を撮って編集して、そこと合ってるようで合ってない効果音をつけたりとか、まあいろいろやれるんだろうな。
なんか それで思うのは、一つ自分がすごいやりたかったけども、あまりこの時代に存在しないような、うん、仕事として、
うん、
まあ、だから自分がもしかしたら40年くらい前に生まれてたらこの仕事やりたかったなみたいなのが一つあって、うん、今言ってたその音響効果を作る、うん、デザインする人じゃなくて、はい、視覚効果をデザインする人、
はいはいはい、
で俺ずっと仕事でマジシャンやってたんですよ、
うん、
でそうだからCG とか使えなかった時代に、うん、何かの爆発が起きる、でもどっかの都市が破壊する、ゴジラが東京を破壊してるでも誰かが蒸発するでも、そういう効果を作るのって結構マジックとそういう設計するプロセスみたいなのが似ていて、発想とかもどうやったらそこのステージにいる人を消せるかみたいなのって結局マジシャンが考えることと一緒で、でもそれプラスもちろん規模だって小さいなんかそのモデルみたいなものを使ったりもできるし、カメラの編集とかも使ったりするからもっと多角的に攻められるマジックみたいな感じなんで、そういうなんか映画の特殊効果設計をいろいろなんか発案するのってちょっと仕事でやりたかったなみたいな気持ちはあるんですよね。
なるほど、人のこと言えないぐらいいろいろやってますねやっぱり。でもそれって今やろうと思ったら面白そうじゃないですか。
でもそれってやっぱりなんかネタっていうかギミックになっちゃうんですよね。
あ
なんか2006年に出た放題なんだろう、ザ・フォールっていう名前で、転落の王国とかそんな感じの、
知らないです、
ターセム・シンっていう監督が作ったんですけど、それがファンタジー系なのに、CG を一切使わないっていう監督のもう変態的なこだわりで、実際その人 のトーク行ったらもう本当に本人もやったらの変態みたいな感じだったんですけど素晴らしい人で、で、うん、だから そういう、でもそれはある意味 CG を使ってないから話題になったわけであって、うん、それをやる映画がどんどん出てきたら、逆にね、普通になってしまうので、
うん、
なんか、あえて CG 使わない理由も別にないじゃん。
うん、ないね。
マッドマックスとかほとんど使ってないって聞いて、それが話題になったけど、まあ、でも別に CG でできるんだったら、
うん、そっちの方がいいんだったらそうすれば
いい。うん、いいんじゃねみたいな気持ちもあるし。
うん、そうですね。そっかそっか。なんかの方法で、でもその技術ってまだ使い道あるような気がして面白いなって思ったんですよね。なんか、よく多分知らないから、パッと思いつかないけど、応用可能性みたいなのが残ってるのかな。
それだとやっぱり演劇になるのかな。
やっぱそっか、
うん、
舞台演出
みたいなね。そうそうそう、うん、で実際なんか大学の頃自分で書いた劇監督やったりとか、うん、やった時もマジック応用したんですよ、
うん、
だからそのまあその横たわってる死体が違う人とすりいつの間にか観客の気づかない間にすり替わってるだとか、そこにから取り除かれたはずのものがまた戻ってると気づかないうちに舞台の隅に戻ってるだとか、そういうのを入れることでやっぱりもうちょっとなんかリアリティのある虚構にできるかなっていうの、
それは面白いですね。なんか今でもそれ受けそう、なんかやりたいけど受けんな。いや、その怠け者メガネマジで欲しいっす。
いや、うん、これ結構一目惚れだよね。
うん、一目、いや、本当にいい。
はぁ、
あ、まあ、録音してるんですけどね、もう
黙っとき
ます。いや、喋っていいですよ。今、その
怠け者
もう一人いる人が、
うん、
怠け者メガネっていうメガネを寝ながら下が見える。なんか、これ言葉で描写するとどうなります？
結構難しいね、
うん、メガネなんですけど、その 3D メガネみたいになってて、 3D メガネみたいになってないな、
ただレンズに鏡が入ってるから、
で
普通に装着していてもその自分の腰回りとか下が見える。
そう、普通に装着して前を向くと自分の足元が見える。
そう、なんか斜めの鏡が入ってるからこう下が見える。
そう、なんかすげえまつげ長いみたいな状態。いや、でもごめん、なんかちょっと
でも確かに言葉にしづらい。
しづらいですね。
あ、でも、まあ、鏡2個入ってるわけだよね。じゃないと反転するから。
あ、そういうことか。
結構考えられ
てる。うん。感心してる我々ってそう。それを見てると、寝ながら、もう寝た状態で上を見ている状態で、手元のスマホがいじれるっていう。首が痛くならないっていうのをちょっと披露されて、それよこせよっていう話をね、散々休憩中にしていたんですけど、まあ、そろそろ締めますけど、ね、締めがこんなんでいいのかみたいな感じですけど、
いやでもなんか21世紀だよな
見た目かっこいいでしょ。
デザインはクソアナログだけど
その絵面、このあれエピソードのトップ画にしていいですか？ダメですか？
一番、それ出落ちかな？
そうですね。出落ちがやばいですけど。まあ、じゃあそんな感じでちょっと打診させてください。後で送ります、ね。もう寝てるもんな、それ。はい。まあ、ちょっと今日、まだ2回目ということもあり、あと対談相手も私も、初ということも、初対面じゃないけどね、もう3回、うん、4回ぐらい、
3回かな
ともあり、割ともうちょい話したいことがだらけですが、本日はこの辺でかな。なんか話しておきたいことあります？
難しい質問だな
話しておきたいことなどあれば。
怠け者メガネは1500円くらいで買えます
らしいです。
高くて1210何円でしたね、今ね、うん、
現場からは以上です。
なんかその体勢でうなずかれるとほんとムカつきますねほんとムカ
つき今クソほどリラックスして
そうですね、なんか他に話しておきたいことなければ
いや特に今日これということは、
あ、本当ですか。
まあ、話したらいくらでも話せるけど、
まあ確かに、まあなんか今度トピックいくつか事前にノートでちょっとシェアしながら、
ちょっと会話をキュレーションして、
そうですね、やれたらと思ってますけど、今日はこんなところでリラックスしてる人を見ながら次回っていう
感じ、いきなり終盤で現れた登場人物
そうですね、ではでは、
いや、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、ではでは